こんにちは、梅沢幸太郎です。今回は手が見えることの大切さというテーマでお話ししていきます。と今回はですね、少し難しめの話になるんですけども、お付き合いください。とまずですね、以前に将棋の実力っていうのは2つの力で成り立ってますよっていう話をしました。それは何かというと、読みと対局かですね。この2つですよっていう話をしました。で、対局観については詳しくお話したので、今回は読みの方をですね、もう少しお話します。対局観っていうのは、まあ、将棋の形勢判断する力のことでしたっていうことでした。で、読みっていうのはこう具体的にですね、自分がこうやったら相手がこうして、その次自分がこうしてっていう風に、まあ、手を考えていくことですね。それを読みって言います。で、読みが大事だっていうことは割とよく知られているかなと思います。まあ、例えば私がこう飲み会とかに行ったりして、いや私将棋が趣味なんですよっていう話をしたら、結構よく聞かれるのが、あ、そうなんですね、じゃあ将棋やってると何手くらい先まで読むもんなんですかとか、どれくらい読むものなんですかっていうのはよく聞かれます。なんで そういう質問されるっていうことは、やっぱり将棋は手を読むものだっていうことはよく知られてるんだなっていうふうに思います。でもその時にですね、そういう読みが大事だってことはよく知られてるんですけど、読みっていうのは実は2つの段階に分けられるんですね。それが何かというと、それが手が見えるということと読みを深めるっていう、この2つなんですね。で、先ほどのなんかこう将棋をやってますって言った時に聞かれる、どれぐらい先まで読むんですかっていうのは、これ読みを深めるっていうことについて聞いてるわけですね。まあ、なんですけど、なので将棋は深く読むものっていうことは、まあ、知られてるんですけど、その前段階として必要なのがこの手が見えるっていうことなんですね。で、この手が見えるっていう方についてはあんまり知られてないかなと思います。ので、ちょっとここでですね、ぜひこれを押さえておいてほしいです。で、手が見えるっていうのはどういうことかっていうと、まあ一言で言うと、ある手が良さそうな手だということが直感的にわかるという意味です。手が見えるっていうのは、ある手がこの手は良さそうだなっていうことが直感的にわかる、まあ、そんな意味で使うのがこの手が見えるっていう表現です。これはどういうことかというと、まあ、将棋っていうのはルール上許される手っていうのはものすごくたくさんあるんですよね。まあ、例えば持ち駒に角を持ってたとするじゃないですか。そしたらその角っていうのはルール上別に自分の番だったらどこに置いてもいいわけですよね。空いてるマス目の、まあ、なんですけど、まあ、ほとんどの角の打つ場所っていうのはなんか悪い手です。例えばもう相手打った瞬間に相手に取られちゃうようなところとかも別にルール上は許されてるんで、まあ、そこに角打ってもいいんですけど、まあ、とんでもなく悪い手になります。まあ、そんな感じで、まあ、例えばじゃあ他に銀を持ってたら銀もどこに打ってもいいし、あるいは盤上の駒のどれをどこに置かしても基本的にいいわけですね、観測でなければ。で、そうなると将棋っていうのはもうものすごくたくさんの可能性っていうのが常にあります。なので、それを全部読んでたら、それについて全部考えるってことは不可能なんですね。なので、じゃあどうするかっていうと、将棋を指すときっていうのは、そのルール上許されているものすごくたくさんの手の中から、この手が良さそうだなっていうのをまず選びます。で、それについて、じゃあその先はどうなるかなっていうのを考えていくわけですね。で、そうやって、ルール上許されている手の中から、この手ならいけそうだなっていうのを直感的に選ぶと。それが手が見えるっていうことなんです。で、手が見えるっていうことを、まあ、自分の手に対して考えたら、次に相手の手ですね。相手の手を考えて、そこでも手が見える。ので、まあ、絞り込んで、またいくつか、3つとか5個とかですかね。5つとか、そういうのを選んで、また読みを深める。次の手を考えるっていうふうにして、どんどんどんどん読みを深めていきます。まあ、それが将棋における読むっていうことなんですね。なので、この将棋でちゃんとこう読みを深めようとしたら、その前段階として必ず手が見えるっていうことが必要なんですよ。で、これがちょっと 知らない人が多いと思うので、ぜひ知っておいてほしいです。でそういう仕組みになってるんだって知っておくと、こう将棋の上達をしていく上でもすごく役に立つと思うので、ぜひですねこれは押さえておいてほしいです。ということで、もう一回まとめると、将棋の力っていうのは読みと対局間で成り立っていると。で読みっていうのは一つ目手が見えるということと、その次の二つ目読みを深めるっていうことで成り立っていると、まあこういう構造になってますと。でじゃあこの中で、そのじゃあ手が見えるっていう部分を鍛えるにはどうしたらいいかって考えると、その時にすごく役に立つのが次の一手問題なんですね。で次の一手問題っていうのは何でいいかというと、自分の知らなかった手っていうのをそこで知れるんですよ。で、あ、こういう局面だとこういう手筋があるのかとか、こんな場所に銀を打つ手があるんだとか、そう、この角っていうのはこういう風に使えるのかっていうのを次の一手問題って取ると、問題としてこう知れるわけですね。でそれがすごく大きいと。でやっぱり知らない手っていうのは見えることは絶対ないわけないんですよ。必ずこうなんかこの手は知ってるなっていうのがあって、でそれっていうのをこう改めてこうこの局面で使えるかなって考えることによって、こうその手が使えるっていう風になります。なので頭の中にそういう知っている手ですね、こういう手っていうのがあるんだなとか、こういう手筋があるんだなっていうのを知っておくと、それがとても大事です。で次の一点問題をやるとそれができるようになるよっていうことなんです。なのでぜひですね、次の一点問題を活用してほしいなと思います。やっぱりこう将棋を指してると、この手が今日はなんか全然手が見えないなみたいなことになっちゃうことあるんですね。実はこの局面で何かいい手を指したいと思っても、うわー何指していいか全然わかんないと、手がでそういう状態で手が見えないっていうんですね。でそれっていうのは正直ですね、まあ将棋やっていると多かれ少なかれ誰でもあるんですよね。私もよくあります。うわー手が見えないみたいな、この局面何指していいか全然わかんないと。でそういう時っていうのはなんかこう、いや手が見えなくて自分弱いなっていう風に悩んだりするんですけど、でもですね、これはそんなに悩まなくてもいいかなと思うんですね。まあ、なんでかっていうと、手が見えなくても正直それは当たり前だからなんですよね。まあ強い人のレベルの手が見えないと弱い人のレベルの手が見えないっていうのは違うっていうのはあるんですけど、まあ誰でも、まあ、手が見えないっていう悩みっていうのはすでに、まあ、常にあるんですよね。こう良さそうな手っていうのが思いつかないっていうことですね。でそれっていうのはプロ棋士でさえもあります。プロ棋士だってこうやっぱりこうですね、こう対局後とかに、まあ、インタビューとかやると、この局面は手が見えなかったとか、うん、この局面全然分かんなかったっていうことを言うことがあります。なので、まあ、プロ棋士でさえ手が見えないってことがよくあるんですから、まあ、アマチュアの私たちが手が見えないっていうのはある意味で、まあ、当然のことなんですよね。なのでそんなにこうですね、自分が手が見えないから弱いんだみたいな感じで悩まなくてもいいです。悩まなくても大丈夫です。まあ、そうではなくて、少しずつでもこういろんな手がですね見えるようにしておくっていうことが大事だと思います。でそれにはやっぱりいろんな手を知るっていうことですね。こういう手があるんだな、ああいう手があるんだなっていうのを、まあ、知っておくと、まあ、それっていうのは、まあ、対局をして 相手から学んだりとか、観戦をして学んだりとか、まあ、いろいろやり方はあるんですけど、次の一点問題でですね、こう、あ、自分で考えると、まず。それで、この局面、何させていいか分かんないな、この手かなって言って考えて、で、答えを見ると。で、そしたら、こういう手があるんですよっていうのがあって、あ、そうだったんだって気づくと。まあ、そういう風な感じで、自分の頭を使ってから気づくみたいなことをやる、ができる次の一点問題っていうのは、すごく、まあ、手を知る上で有効なので、ぜひですね、やってみます。見てもらいたいなと思います。はい、ということで今回は手が見えることの大切さについてお話ししました。それでは皆さん良い一日を。